A 面に続きまして募集です。9月の天文台観望会、火星と土星を見てみよう。時9月15日土曜日午後7時30分から8時30分天候不良の場合は中止です。ところ西岸市コミュニティセンター、定員は20人、中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費は一般200円、高校生以下100円。申し込み問い合わせは西岸市コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。手作り金山寺味噌伝承塾。地産の野菜で一緒に金山寺味噌を作りませんか。3日間です。時、内容、9月28日金曜日正午から午後4時米麹作り、9月29日土曜日午前9時から正午麦豆麹作り、9月30日日曜日午前9時から正午仕上げ。頃、桃源郷運動公園学習体験館、桃梁瀬夢工房。参加費は3500円で持ち帰りがあります。定員は20人。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、筆記用具。申し込み、9月27日木曜までに電話で申し込み。申し込み問い合わせは、桃梁瀬夢工房、電話 66-3454、月曜を除く午前10時から午後4時です。NPO 基礎講座。 NPO 法人のメリット・デメリットなど NPO の基本を学びませんか。問い合わせは地域創生課、電話 77-2511、 本日3階です。無人島冒険ツアー。無人島友ヶ島で謎を解きながら隠された宝箱の探そう。10月21日日曜日午前7時45分から午後5時30分、ところは友ヶ島瀬戸内海国立公園沖ノ島。定員は市内の小学4、5、6年生36人です。詳しくは紀の川市商工会、電話 74-3000 へお求め、お問い合わせください。紀の川市バドミントン大会、時10月7日日曜日午前9時30分から。問い合わせは紀の川市バドミントン協会、川原さん、電話 090-3168-9627 です。インドアソフトテニス教室、時9月から12日の毎週火曜日午後2時から5時。問い合わせは紀の川市ソフトテニス協会、清原さん、電話 090-8985-5235 です。紀の川市スポーツ教室があります。教室の内容は健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児、ジュニア体操、これは児童体操、卓球教室、スポーツ吹き矢教室、フラダンス教室。参加募集時間は9月5日水曜日から3日木曜日。申し込み問い合わせ、電話 77-2511、 本庁4階です。紀の川市民テニス大会があります。時10月28日日曜日午前9時、予備日は11月4日日曜日です。詳しくは公式テニス連盟梅本さん、電話 090-6826-9514 へどうぞ。ソフトテニスを楽しもう。参加者に合わせて指導と試合を行い、 時10月7日日曜日午前9時から午後5時、受付は9時まで。申し込み問い合わせは障害スポーツ電話 7-2511、 紀の川市ソフトテニス協会清原さん、電話 090-8985-5235、 ファックスは 73-6606 です。川市民グラウンドゴルフ交換大会、みんなでグラウンドゴルフを楽しもう、時7曜日。申し込みは9月20日木曜までに、障害スポーツ課電話 77-2511、 問い合わせは紀の川市グラウンドゴルフ協会、林さん 77-133、 松島さん 77-6638 へお問い合わせください。日本三景天の橋立を訪ねる時、10月6日土曜日午前7時、受付午前6時40分まで。紀の川ウォーキング協会高岡さん、電話 080-5317-627 へどうぞ。紀の川市文化祭開催のお知らせと出品作品の募集です。各会場の文化祭を次の通り開催します。17日土曜日、28日日曜日、古川会場、古川ふるさとセンター、桃山会場、桃山、岸川会場、岸川障害学習センター。11月3日土曜日、4日日曜日、内地場、内田障害学習センター、市役所本庁南別館ホール電源、長会場、長センター。一般展示作品の出品について、出品を希望する人は次の期限までに文教会各支部へ申し込みください。9月12日水曜日古川支部、10月5日金曜日桃山支部、岸川支部、10月12日金曜日内田支部、長支部。都市文化協会電話 77-2511、 本庁会障害習慣へどうぞ。次に催しです。健康楽飛行太極拳開放講座、健康づくりのため飛行太極拳をしてみませんか。時10月7日日曜日午前9時30分。世話桂よみすさん、電話 73-9271 へどうぞ。紀の川岩出就職フェア、紀の川市と岩出市への就職を希望する人を人に合同企業説明会を開催する。問い合わせは和歌山県経営者協会就職支援センター、電話 073-497-8001 です。ジョブフェア in 橋本、紀の川市から橋本市周辺の正社員、パート、アルバイト募集企業が集合します。企業との個別面談会で仕事の内容や職場の雰囲気、求める人材など直接話を聞くことができます。申し込み問い合わせは若者サポートステーション紀の川、電話 2736-33-2900 です。古川中学校吹奏楽部第9回定期演奏会、時9月9日日曜日午後2時から、ところ古川ふるさとセンター大ホール。最新のヒット曲から懐かしの曲まで、どの世代にもお楽しみいただける曲をたくさん用意しています。問い合わせは古川中学校森橋さん、電話 73-218 です。市民の掲示板、ハロウィンパーティーに来ませんか。いや、13教室合同でのハロウィンパーティーです。英語がわからない人も参加できます。 時10月21日日曜日正午から午後1時30分に午後2時から3時30分時間途中の参加も可能です。内田障害学習センター、対象は年中から小学6年生、申し込み9月30日日曜まで、もしくはインターネットで申し込み、申し込み問い合わせは ECC ジュニア教室坂中さん、電話 66-721 です。参加者募集です。外国青年と交流しよう。国際的なテーマにドミニカ共和国、ラオス青年と関連施設の視察を通し意見交流しませんか。時19日土曜日から30日日曜日、視察地1和歌山大学、2稲村の日の館、ビオトープ猛虎。対象は8歳からおおむね30歳までの男女、定員15人、込み。申し込み用紙に必要事項を記入し、9月15日土曜日までに申し込み。申し込み問い合わせは海遊会南部事務局坂上さん、電話 090-3910-8897 です。2018スポーツフェスティバル、時10月7日日曜日午前9時から、宇都宮です。ところ市民体育館、人は市内在住、在勤、在学の人。申し込みの必要。フルーツカルタ大会、ジュニア小学生の体操指導、事前模様のもの、チャレンジスポーツ、筋肉量などを測定しよう。タイストで調べてみよう。応急手入門講座で身につけよう。無料化。申し込み問い合わせ、障害スポーツ課、電話 77-2511 へどうぞ。以上、読みはカシオでした。
困った時の相談です。弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、10月か水曜日午後1時30分から。市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要です。先着5人で。予約受付開始は9月19日水曜日午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、77-2511 市民課、総務大臣から移植行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。9月12日水曜日から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権施策推進課、法務大臣から移植された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。9月12日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。10日土曜日午後1時から3時、古川ふるさとセンター2階古川支所会議室。1月14日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。高齢、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康維持、向上や安心できる生活のための支援をします。心、体、障害者の相談。電話 073-445-731。 県子ども女性障害者相談。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体、知的、性障害に関する相談。 電話 78-2808 麦の里木の川生活支援センター。平日の9時から午後5時。難病による相談、電話 7544 難病連家族会紀北。平日の午前10時から午後4時まで。着信で対応します。心の不幸相談、電話 61-0021 岩出保健所。精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約が必要。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5分。電話予約が必要です。消費生活について、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919 本庁南別館相談室。問い合わせは商工労働課。第2・第4水曜日の午後です。電話 62-2141 岩出市役所2階。第1・第3火曜日の午後1時から4時です。木の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-399 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせ商工労働課。第1・第3水曜の午後1時から。その他、よろず支援拠点。よろず支援拠点は国が全国に設置する無料の経営相談所です。県内振興局での定期的な出張相談会に加え、各コーディネーターの経験を生かした様々な出前講座を行っていますので、ぜひ活用ください。詳しくはお問い合わせください。電話 073-433-3100。 公益財団法人和歌山産業振興財団よろず支援拠点です。私の町の文化財132、西山観道の11音流道。岸川町西山地区の乳神社に隣接して西山観音堂があります。江戸時代の地史、紀俗不動記によれば、乳神社は西山村の産砂社であり、乳神社を管理している不問寺の境内に観音堂があると記されています。現代、不問寺は廃絶し、同地区の自動寺により管理されています。この西山観音堂の本尊は、の高さ 182.4 センチ、神際の高さで 148.2 を測る等身大の11面観音流道です。左手の肘から先をのぞき、頭と体、両手をヒノキの大木から木取りし、背面襟首付近から胴の底までを前後に割って内えぐりを施した後、頭部を首下で割り離してさらに前後に割るという珍しい技法を用いています。 県内では、永長2年1097年、明の有田川町薬王寺の阿弥陀如来坐像や、宝元元年1156年、明の那智勝浦町大大寺の阿弥陀如来坐像といった平安時代後期の作例に見られます。丸々とした円満な頭部の輪郭に配された上品な目鼻立ち、金星が取れ、抑揚の控えめな穏健な体型、そして浅く流麗な衛門などの特徴と合わせ、十一面観音流道は十二世紀に判断されます。平安時代後期、旧岸川町のほぼ全域に相当する荘園岸町は、御室仁和寺寮でした。門跡の覚法発心の1092年から1153が高野参詣を行った際には、岸匠の庄司である友兼が船を出したり、昼食を用意し狩り屋を設けるなど、中央の巨大剣門と密接に結びついていたことをうかがえます。十一面観音流道はこうしたつながりの中で、中央の仏師によって作られ、洗練された出来栄えの豊川市を代表する仏道と言えるでしょう。この十一面観音流道は、今年3月に盗難被害に遭いました。しかし、警察の尽力や全国への情報紹介、マスコミによる報道などが功を奏し、6月に取り戻すことができました。本体の損傷は免れましたが、台座や光背など一部の部品が破損しました。また、共に安置されていた紀の川市市文化財の二天竜像も盗まれ、こちらは今も行方が知れません。一昨年からけ無人の寺院を狙った仏盗難被害が相次いでいます。初めて寺院の現状を行うなど、文化財防犯の対策をお願いします。西山観音堂の一面観音流堂は、9月1日土曜日から10月4日木曜まで、和歌山県立博物館、和歌山の文化財を守る仏道盗難防止対策と、近年の文化財防犯対策の重要性をアピールするため展示公開します。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。次は図書館情報です。今月の本棚、タイトル、著者名、出版社名の順にお知らせます。本を読むって結構いいかも。加山里香、七つ森書館。ストレスや欲求不満などを解消し、心を柔らかくほぐしてくれる癒しの読書術を紹介。大人が読みたい絵本、三栄書房。童心と好奇心をくすぐる大人のための名作絵本500冊。絵本と自分に向き合う時間を作りませんか？ポケットに名言を。寺山修司、大和書房。名言は今を生きる武器になり、傷を癒す薬となります。絵や小説、歌謡曲など、さまざまなジャンルから名言を紹介します。今月のテーマ、猛暑、残暑に疲れたあなたに、癒し。関西の神社を巡る本、京阪神 L マガジン社。テーマごとに関西の神社を写真満載で紹介。癒しのパイプオルガン。塚谷美奈子、パイプオルガンならではの温かい音色、 なぜか懐かしい癒の響きを聞いてみませんか。新刊情報です。新しく入った本、図書名、社名、出版社名の順にお知らせします。リアルサイズ古生物図鑑、技術評論者、うつ病九段、千崎学ぶ文芸春秋、おかげ注文の多い笹持屋です。桑田美佐夫小学館。話下手ですが、浅田次郎ほか川出処方新社、おしり探偵三原思想の怪人、トロル作絵プラ社、中高生ビブリオバトル木の川市大会、おすすめの紹介してくれる中学生高校生バトラーを大募集。時ところ1、中学生の部、11月7日土曜日岩出図書館。2、高校生の部、11月18日日曜日河北。多肉植物寄せ植え体験、時ところ10月14日日曜日午前9時30分から11時、河北図書館。2、午後2時から3時30分かな図書館。定員は各20人。未就学児は保護者同伴。材料費は1000円。申し込み、9月15日土曜日、午前9時30分から、各図書館へ申し込み。申し込みお問い合わせ、河北図書館、電話 78-2010。河南図書館、電話64-64へどうぞ。町の話題トピックス。年輪ピック紀の国和歌山2019。年輪ピックは高齢者を中心としたスポーツ、文化、健康、福祉の総合的な祭典です。来年11月に和歌山県内21市町で開催され、紀の川市ではソフトボールが行われます。全国から訪れる参加者に市の魅力を発信し、記憶に残る大会を目指します。問い合わせは年輪ピック推進課、電話 77-2511 本町南別館3階です。週末ターンで耕作放棄地を再生。以前に祖父母が栽培していた上乳屋のみかん畑は、手が回らなくなった数年の間に草に覆われ、いわゆる耕作放棄地に。小川で育ち、現在は兵庫県在住の山下義人さん39歳は、週末を利用して仲間と共に開墾に汗を流しています。作物栽培だけでなく、自然と直に触れ合える多くの人が集える場所にしたいと、畑を拠点に友人と交流を重ねる中、ここでパワーをもらえて元気になった声も。耕作放棄地に新しい息吹が芽生え始めています。夏野菜カレーを作ろう。7月21日。一年を通して農業体験アグリキッズスクールが CA 紀の里ふるさとセンターで開催され、紀の川市と岩出市の小学17人が参加しました。この日は夏野菜カレーの調理実習、先生の指導のもと、役割分担しながら協力して調理を行いました。最初は、野菜が嫌いと言っていた子も、おいしいなら食べられると味の仕上がりに大満足。疲労回復や食欲増進につながる栄養素をたっぷり含んだ夏野菜を食べて、暑い夏を乗り切りましょう。紀の川市消防団として初の快挙。 8月4日第27回和歌山県消防総報大会が加の消防学校で開催され、17市町27チームが参加しました。今大会から実際に放水を行う実放水方式に変更となり、今まで以上の知識と技術が必要と中、小型ポンプ双方の部に出場した岸川方面隊が見事優勝。また、ポンプ双方の部に出場した長方面隊も3位入賞を果たしました。選手たちは大会を通し消防職員に準ずる知識や技術を手に入れ、地域に戻り、一層の活躍が期待されます。大洲地区を盛り上げていこう。8月11日、大洲地区の盆踊りに山崎製油会社の社員が参加しました。企業のふるさとの趣旨に賛同し、過疎集落応援活動に取り組む一般株式会社の第1回目の活動として、提灯の飾り付けや敷地の草刈り、また市も参加して、住民と交流を深めました。この活動により、大洲地区が盛り上がればと話してくれた区長協議会長の宇正彦さん。今後、果樹園再生や農地の整地再建など、より一層の地域化が期待ます。企業のふるさととは、県が実施する事業で、企業などが社会貢献活動家として、県内の集落の再生、活性化に様々な形で取り組むものです。すき家市所木の川夢花火、木の川市民祭り2018。市民祭りの様々な写真が掲載されています。8月19日、木の川河川敷で3連発の花火が打ち上げられました。その花火の準備の様子、淀の中の大輪の花火、昔ながらの夜店風景、美味しそうなかき氷、浴衣姿の女性、太鼓や音楽ライブ、また別の日のパラグライダーの体験会の様子などです。みんな元気にハッピーご飯56。管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。ヨーグルトサラダ。暑い夏、さっぱりとして少し酸味のある食事は口当たりが良く食欲増進につながります。ヨーグルトをドレッシングとして使った夏野菜サラダです。カルシウムを多く含んでいるため、骨粗鬆症の予防にもなります。爽やかなヨーグルトの風味が色鮮やかな夏野菜の味をより引き立ててくれます。一人分は94キロカロリー、材料4人分です。さつまいも150グラム、ブロッコリー50グラム、水煮大豆50グラム、きゅうり50グラム、生わかめ50グラム、絹ごし豆腐100グラム、ヨーグルト100グラム、醤油小さじ2、プチトマト4個。作り方です。1、さつまいもは皮をむかずにサイコロに切り、茹でる。2、ブロッコリーは小さに分け茹でる。3、水煮大豆はさっと茹でる。4、きゅうりは薄く輪切りにする。5、生わかめはざく切りにし、さっと茹でる。6、絹ごし豆腐は茹で、水を切る。7、ヨーグルトは水分を切り、6を混ぜる。8、7に醤油を混ぜる。9、1から5を混ぜて器に入れ、8をかける。10、プチトマトを周りに散らす。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。実は知らない木の川市役所、庁舎の秘密。 ボリューム9、免震装置災害対策本部。問い、地震などの災害時に市役所はどうなってるの？答え、本庁舎は大地震が起きた後でも防災拠点として使用できるよう免震構造になっています。積層ゴムなど4種類の免震装置を組み合わせ、基礎と建物の間に設置することによって地震の揺れを小さくして建物が壊れるのを防ぐ構造となっています。また本庁舎3階には災害時に災害対策本部として運用される庁舎があります。災害対策本部には停電時でも使用できる直通電話やファックス、また大型スクリーンやディスプレイを配置しており、災害時でも災害情報の収集や伝達を確実に実施できる体制を整えています。問い合わせは公共施設マネジメント課、電話 77-2511、 本庁南別館3階です。人の動きです。平成30年7月末現在、人口 62,950 人、男 29,949 人、女 33,001 人、世帯数 26,399。以上、声の広報木の川155号でした。まだまだ残暑厳しいようです。どうぞご自愛されてお元気にお過ごしください。ではまた来月号までごきげんよう。読み綿山でした。